仕組み系ポッドキャスト、こんにちは、エグゼサポートの勝本です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは会議システムについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、今日はね、会議システムというところで、ミーティングのね、計画というか、そういった話になると思うんですけど、それはね、後ほどちょっと清水さんにお伺いするとして、で、僕は最近、いろんな仕組み系のアドバイスであるとか、コーチであるとか、部分的なサポートってもこう繰り返してきて、やっぱり、ね、すごいしみじみ、仕組み系においては大事だなって思うことが一個あるんですよ。
うん、
で、それは何かというと、やっぱね、経営者を中心としたところなんですけど、
はい、
その会社のビジョンとかコアバリューとか、まあ、ありますよね。今までこうずっと、ね、うん、経営システムとして お伺いしてきた大事な部分ですけど、
はい、
それを言語化するためには、うん、まあ、言語化して自分が腑に落ちるためには、やっぱ自分の価値観であるとか、
うん、
この何て言うんですかね、こだわりとか信念とか、そういったところがやっぱりはっきりしていて、そこにしっかり紐づいてないと、
うん、
こう腑に落ちて、そこからのビジネス展開がなんか難しいんじゃないかなっていうふうにやっぱ思ったんですよね。
うん、
で、かつ、まあ、ビジョンとかコアバリューとかを作りました。で、それはあくまでも自分の言葉なので、それを、まあ、社員さんとかスタッフさんとか、まあ、外注さんとか、そういう方たちがその思いを組んで共感してやってくれるためには、
うん、
やはりそれなりのこの説明できるような一貫性とか、
うん、
原価できて、あ、こういう風だからこういうことよって納得できるようなストーリーがないとなかなか難しいと思ったんですよね。
う
ん、
そうですね。
そう、だからここの本当に仕組み経営ってテクニカルなところあるんですけど、
はい、
やり方は全部こう分かるじゃない、整ってるじゃないですか。
はい、
でもこの一貫性をいかに作るかっていうのはすごい難しいなって思ったんですね。あ、
はいはい、
そうそうそう。で、そういう話で、まあ、この間清水さんとお話した時に、この自分の中での一貫性は、まあ、できやすいと、
うん、
それと、まあ、社員さんとの行動との思いとの一貫性を取るのがやっぱ難しいよねっていうことで、はい、
うん、
それのいわゆる情報共有であるとか、
はい、
こう実行するべきところをいかにこう実現化するかっていうところが、
はい、
大事だと、
はい、
うん、で、その手法として会議システムということで、考えられるという話があったと思うんですけれども、
はい
はい、ということで、ね、今日はね、仕組み経営の中では非常に大事だというところの、うん、意外に会議システムっていうと、え、会議システムみたいな、クエスチョンみたいな、
はい、
本当に大事なのみたいなのあると思うんですけど、
はいはいはい、
これの、まあ、意味合いであるとか、大事な考え方とかっていうのを、はい、今日はですね、うん、お話を伺えれば思ってます。
あ、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、会議システムって本当その名の通り、
うん、
会議の仕組みっていうことなんですけども、
はい、
意外こう、なんていうんでしょう、社員が小さい状態からスタートして、
うん、
だんだん大きくなってきた会社っていうのは、ここはなんか見落とされがちになってくるんですよね。
あ、そうですか。
はい。で、要は、人数が小さい時って、あんまり会議とかしないじゃないですか。
まあ、確かにそうですね。
そう、日常会話の中にいろいろ情報を共有できるので、
うん。
で、そのノリで人数が、例えば5人、10人になってくると、
はい、
一部の人にしか伝わってない情報とかが結構増えてくるんですよね。
うん、ありますよね、
はい、
個別のコミュニケーションで終わっちゃうっていうことですよね。
そうそうそう。で、うん、そうするとあれこれ聞いてなかったなとか、なんか自分だけ、はい、まあ、この上司じゃなかったとかっていうのが出てきて、
うん、
で、そこでなんか信頼問題に発展するときあるんですよね。
ああ、なるほど。
あれ社員私だけ知らないみたいなね、
うん、温度差があるわけ出ちゃうわけですよね。
そうそうそう、はい、
あ、はい、
で、そのさっきおっしゃった一貫性っていう面で言うと、こう理念伝わる以外にもだいぶ差が出てきちゃうので、うん、
はい、
で、そこで1個その組織の壁っていうのが出てくるんですよね、大きくなってくると、うん、
なるほど。
なので、まあ、5人10人ぐらいになってきたときには絶対にやらないといけないのがこの会議の仕組みを作るっていう。
あ、これは絶対にやらないといけない。
あ、これやらないといけないです、うん、ね、はい、
うん、
意外とみんなね、会議って軽視しがちなんですけど、かなり重要、
ね、そうですね。会議システムってなんかね、まあ、はい、とりあえず週1ミーティングとか月1ミーティング、ミーティング、
はい、
なんかやればいいじゃんっていうような、そんななんか難しくないでしょっていうようなイメージが、
う
ん、
そうですね。
いっぱいあるんですけどね。
はい、そうですね、
うん。
という意味で、この会議システムにそうなってくるんですけど、
はい。
で、まあちょっとこれ言っとくと、前コーチング受けてくれた方がいらっしゃって、 で、その方が一番こう仕組み系の中で良かったのは、この会議システムを作ったこと
なんです。そうなんですか？
はい。
いやー、なんか不思議ですね。
やっぱそれだけ社内の情報が混乱したんで、
はい。
これで整えたことで、それがすごいスムーズにいったと。
あ、情報、まあ、会議、はい、情報伝達としての仕組みということですかね。はい、
そうですね。
へー。
と、はい、いうので、まあ、必要なんですけども。
はい。どんなものがあるんですか、会議システム。ね、考え方も含めて、はい、
あ、そうですね、うん、ちょっと重要な考え方が2つあって、
はい、
1つ目がこれ僕ら経営のリズムって呼んでるんですけど、
はい、
要は会社の経営というのをリズムを持ってやりましょうっていうことで、
お、
まあ、会社って大体こう考えることと計画することと実行することっていう3つに成り立ったんです。
あ、そうですね、はいはい、
まず考えるっていうのはその理念とか長期のビジョンを考えるということなんですけど、うん、
はい、
でそれがあって、じゃあ計画します。これ1年間とか、四半期とか計画します。
はい。
で、それを実行するっていうことになりたったと思うんですけど、
うん、
要はこれをちょっとバランスよくやっていきましょうよっていうことで、
うん、
はい、これほっとくと実行するだけになっちゃったりとか、うん、計画するだけになっちゃったりするんですけど、
そうですよね。
こう会議の仕組みをうまく整えることで、この3つをバランスよく社内に取り組むことができるっていう。
なるほど。例えば役割としては、よく3つの人格っていう話で、
はい、
企業家でマネージャー職人っていうふうに分かりますけど、
はいはいはいはい、
企業家考えることでマネージャーが計画することで、うん、はい、職人が実行することみたいな、こんな書き方もできるんですね。
あ、はい、あ、それ分かりやすいですね、はい、そういう視点では説明したかったけど、確かにそうです。完全に、は
い、まあ、それの、ね、バランスが大事だっていう話もね、前されてたので、
はい、
うん、
そうですね、これがまさにそうですね、
はい。
でもう一個考え方として大事なのが、その会議のグランドルールって呼んでるんですけど、
はい、
こう社内のあらゆる会議においてこう守るべきルールっていうのを決めておくっていうことですね、うん、
はい、ルール、
はい、例えば、資料をあらかじめ全員に配布しておくとか、
はい、
誰もその会議に遅れちゃいけないとか、
なるほど、
アジェンダをあらかじめ決めておくとか、そういう基本的なところなんですけど、
はい、
そういうどの会議にも当てはまるグランドルールっていうのをまず決めておくっていうのが大切かなと。
うん、まず仕組みですよね、
はい、はい、これないと結構その上司の気分次第で会議が長引いたりとかそういう気分次第になっちゃうんですね。
ありがち、
はい、
確かに、そうそうそう、はい、
なのでこれがまず大事ですね、
うん、
だ考え方としてまずそれが必要になるのと、
ええ、
まあ、じゃあ実際どうやって作るかっていう、
そうですね、そこがちょっと気になりますね、はい、
はい、まあ、これねほとんどもう簡単なんですけど、
うん、
まあ、年に1回こういう会議しましょうとか、
うん、
四半期に1回こういう会議しましょうとか、毎月こういう会議しましょうとかっていう、そういうもうあらかじめ全部決めちゃうっていうことですね。
あ、毎週とか四半期とかは毎月とか、
はい、
ああ、
は
い、それが経営のリズムっていうところにつながるわけですか。
そうですね、はい、だ年に1回は、年に1回のミーティングではこう考えるってことを中心にやろうってことで、例えば細かい実行のところを話さないで、はい、会社のビジョンとか理念について話す。
あ、その会議の意図も一緒に考えておくと、
はい、
うん、だ
それぞれの会議の目的と参加者とアジェンダと時間とかルールとかを決めておくってことですね、は
い。ああ、いいですね、はい、そうか、なるほど、はい、目的を考えれば確かにダラダラ会議に、なんかこの会議意味あんのかよみたいな、
そうそうそう、
意味にならないってことですよね。
そうなんです、はい、なるほど、っていうのをね、決めるっていうことで、まあそのどういう会議が必要かっていうのはその会社の状況にだいぶ変わってくるんですけど、
はい、
まあ、とにかく自社にどういう会議が必要かっていうのをこれまとめておくっていうことですよね、
うんうん、
はい、
うん、じゃあ会議もあれです、役割によってやる会議があるじゃないですか。
はい。
当然、経営者会議であるとか、
はい、
マネージャー会議とか、まあ、主任、役職ごとの会議とか、
はい、
で全体会議とか、
はい、
あると思うんですけど、そういうのもできるだけもう決めておくっていうことですか。
そうですね。はい。うん、まあ、例えば、うちのお客さんとかやってるのは、その年に1回全体会議、あ、全社会議か、やってるんですけど、はい、
うん、
その前日は、まあ、一定以上の役職の人だけ参加するミーティングが夕方ぐらいからあって、
はい、
でその翌日に全員が参加する会議があるみたいな感じで組んでたりとか、
う
ん、
はい、
そうすると経営陣では長期ビジョンを考えて、
うん、
でその翌日の会議ではそれを部署に落とし込んでいくっていう作業をするとかですね、
はい、
はい、そんな感じのリズムができるので、非常にうまく
ある。そうか。はい。それをあれですね、やっぱ部署ごとに任せる、まあ、会議やってって、はい、あのテーマはこれ考えてないってお任せするんじゃなくて、
はい、
そういう、まあ、フレームワークっていうんですかね、
はい、
会議の、あのやり方とか、そういうところまで、こう、うん、決めてやってもらえれば、どの部署でも同じような、
うん、
その形のミーティングができると。
そうですね。
うん、で、はい、より良いなんか話し合いができたようなモデルをまた当てはめてやっていくっていうような、会議システム、そのやり方自体を改善していくっていうようなこともできそうですよね。
はい、そうですね、はい、うん。なんかこれ昔っていうか、数年前にアメリカの IT 企業視察行ったんですけど、
はい、
その会社面白かったのが、うん、まあ、会議室あるじゃないですか、社内に。
はい、
で全ての会議室の中にあのポップみたいなのがあって、
ええ、
そのテーブルにポップが置いてあって、そこにさっき言ったグランドルール書いてあるんですよ、
は
い、
うん、
でこれこれこういうふうにしましょうみたいな会議は書いてあって、
はい、
でその会議室を出る扉あるじゃないですか、
はい、
そこにもなんかポスターみたいなの貼ってあって、
うん、
あの今回のミーティングではこれちゃんと決まりましたかっていうのをね、チェックリストみたいなの書いてあるんですよ
すげえ、
はい、あ、完全徹底してビジュアルでそのルールを伝えているという会議の。
それは面白いですね。
はい、なんかそんなようなやつもありましたね。
なるほど。
いや、意外とこの辺はね、なんか大事なんですよね。
うん、うん、ちょっとなんか、まあ日本だからかあんまりこう言えないですけど、わかるんですけど、僕だからかもしれないですけど、あんまりなんかこう、僕ね、ずっとサラリーマンやってきて、過去、はい、で会議もいっぱいこうやってますけど、
は
い、
うん、
そういうなんかしっかり決められたいと思った会議、
はい、
っていうのはあまり体験したことがないので、
うん、
なんかそういうのに慣れてる人っているのかなっていうふうにちょっと思ったんですよね、今ね、
見
てて、
うん、
うん、あのすごい、
ね、あんまりやんないですね、
やんないですよね、
うん、
うん、でもなんかお話聞くと確かにすごい大事だなっていうふうに思いますよね。
そうですね、うん、本当これやんないと、聞いた聞いてないの話が出ちゃったりとか、
はい、
まあ、最初の話に持って理念が伝わらなかったりとかするので、
うん、
このね、基本だけを大事っていうのがこの会議システムですね。
なるほどね、はい、いや面白いですね、
はい、
はい、まあ、あれですね、まあ、それを、まあ、今日のお話をちょっと聞いていただいた、はい、上でこうまずはグランドルール作りですか。
はい、
はい、グランドルール作りと、あとこの会議の、はい、まあ、ゴールとか目的とか、
うん、
はい、そういったものをね、いきなりもう完璧には無理だと思うので、
はい、
過剰書き程度にこうチェックリストとか、
はい、
作ってなんか会議に臨んでいただくといいかなと思いましたね。
そうですね、うん、まあ、まずね、おすすめなのはあれなんですよね、はい、あの現状やってる会議、
はい、
会議あるじゃないですか、これまずちょっと洗い出してみて、
うん、
それからこういらないやつとかいるやつをまず選別するとこから始めていく。
ああ、現状を整理するわけですね。
はい、
はい、
そうです。
うん、
でその上でじゃあさらに追加すべきことって何かあるかなとか、
はい、
って考えていくといいかもしれないですね。
うん、なるほど、はい、まあ、ぜひですね、それで、まあ、洗い出しからやっていただければというふうに思います。
はい、はいは
い、それでは仕組み系ポッドキャスト会議システムをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。